日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト。今日は文法書では上達できないについて。はい、おはようございます、こんにちは、おやすみなさいはダメですね、まだ寝ないでくださいね。もし眠る前にこれを聞いてる人がいたら、まあいいですけど、それでもいいですけど、まあ早く寝た方がいいと思います、ね、また明日があるさ、ね、また明日勉強すれば大丈夫です、ね、寝る寸前、もう本当にね、眠い場合は寝てください、ね、これ大事です。なぜかというとですね、やっぱりあの脳ですね、僕たちの頭脳、ね、に一番大事なのは睡眠です、ね、睡眠、寝ることが一番大事です。中にはですね、中にはあの寝なくても大丈夫とか言う人もいるんですけど、まあそういうスペシャルな人は置いといて、そういうスペシャルな一部の人はね、まあいいですけど、ほとんどの人、僕も含めてほとんどの人はやっぱり寝ないとダメです、ね、寝ないとまず集中力がなくなる、ね、で集中力がなくなると本当に何にもできないです。僕はですね、よく、まあ、僕子供がいるんですけど、例えば子供にね、どういう人になってほしいとか、なんかそういう話って親同士でしますよね。子供にどういう人になってほしいとかね、まあ人によってはね、元気に育ってほしい、まあそれはその通りです。僕もね、子供には元気に育ってほしいし、まあ例えばバイリンガルになってほしいとかね、うん、何カ国語のマルチリンガルね、ポリグロータ、英語だとなんていうのかな、ポリグロット、ね、になってほしいとか、いろいろ何カ国語も喋れるようになってほしい、ね、そういうことを言う。あとはスポーツ、ね、が上手くなってほしいとかね、あとはなんか強い大人になってほしい、ね、強いというのは体が強いだけじゃなくてね、心が強い大人になってほしいとかね、成功者になってほしい、ね、成功している人ですね、成功、まあ何のこと言うんですかね、成功って、まあ、これは人によりますけど、まあ大体お金ね、裕福になってほしい、ね、裕福ね、お金持ちになってほしい、まあいろいろありますよ、はっきり言ってね、いろいろ子供になってほしいもの。でもね、僕が聞かれたら、僕が哲平くんね、子供にさ、どんな人になってほしいって聞かれたら、集中力がある人になってほしいと僕だったら答えます。だし僕がね、自分がどういう人になりたいかと聞かれれば、集中力のある人間でいたい、集中力がある人間、ね、集中力ある、ね、なぜかというとですね、集中力があれば何でもできます。逆に集中力がないと何にもできないもうね、これはね、本当にもうどんな仕事でも、どんなことでも集中力がないとダメです、ね、逆に言えば集中力があれば大丈夫です。それぐらい集中力って大事です、本当に大事。例えばね、ちょっと人と話すだけでもいいですよ。人と話すときに集中して聞けるかどうか、集中してその人の話を聞けるかどうか、そして集中してその人に話せるかどうか、これ本当に大事です、本当に大事。僕がですね、なぜマンツーマンレッスン、1対1のレッスンですね、マンツーマンレッスン、日本語だとマンツーマンレッスンと言います。例えば日本語のね、授業を受けるときに1人の先生と1人の生徒、これをマンツーマンレッスンと言います。僕はなぜマンツーマンレッスンの方がいいかと言っているというと、やっぱりね、集中力が違うんです。集中力が全然違う。僕がスペイン語のね、学校に行っていたことがあるんです。3ヶ月間スペイン語の学校に行きました、ね、スペインに僕は住んでますけど、もう3年以上住んでますけど、初めの方にね、3ヶ月だけ学校に行きました。でその教室ではですね、まあ、生徒が5人とか6人、まあ、多い時は10人いました。10人の生徒と先生1人、やっぱりね、1時間半ぐらい授業があるんですけど、まあ、やっぱ集中力が全然違いますね。集中できない。で、まあ、集中、僕は頑張って集中しようとしても、やっぱりね、 その先生の方も一人一人に集中できないし、ね、一人一人に時間を使うわけにもいかないし、まあ難しいんですよ、とにかく。で、1時間半ぐらいのレッスンなんで、終わるとね、やっぱ疲れるんです。でも疲れるけど、なんかね、単純に疲れたって感じ、ああ疲れたなって感じ。そして3ヶ月後にですね、3ヶ月経って、僕はその学校を辞めました。で、辞めた後に僕は iTalkでですね、iTalkでスペイン語のマンツーマンレッスンを受け始めます。で、マンツーマンなんで、もう本当に一人一人、先生は一人、僕も一人、生徒も一人、そしてスカイプで話す。で、大体1時間とかなんですけど、1時間ね、先生と話して、1時間ネイティブとね、ネイティブスピーカーと話をします。で、僕は結構ね、集中するんで、1時間もうグワーって、まあ早口っていうわけじゃないですよ、でもとにかく集中して話すんですね。で、向こうも話すし、向こうの先生も話してくれるし、で、1時間ね、終わるとね、すごい疲れます。でも、この疲れはですね、なんていうかな、これはね、iTalkでレッスンを受けたことある人は分かると思うんですけど、いい疲れなんですよ。いい疲れなんですよ、本当に。なんていうかな、なんかこう、ジムに行って運動した後とか、なんかスポーツをね、して、その後とか、なんかそういう感じですよ。僕が思うにですね、集中する、何かにね、集中するってことは一つのね、プレジャーなんだと思います。人間にとって一つの、これは快楽だと思います。本当に集中する、集中できるってことは、集中してる間はね、もちろん疲れます。集中してる間は疲れないか、集中した後ですね、集中した後、例えばさっき言った iTalkのレッスンを1時間受けた後は少しね疲れます。でもね、疲れる反面、こう、なんていうかな、今までの集中力がこうふっとね緩んで、そこでね、ふわーっとね、ああ集中してたなーってね、ああ頑張ったなーって、こうなんかな、こう脳が疲れている、頭が疲れている感じです。もちろんそうですよね、皆さんにとっては日本語で1時間話をするって疲れると思うんですね。僕にとってはスペイン語で1時間話をするってすごい疲れるんです。英語はね、まあそこまで疲れない。もう慣れてるんで、そこまで疲れない。でもね、英語でも僕がこうネイティブスピーカーと、ね、しかも向こうも本気で話してくれる、しかも難しい内容を話してくれると疲れます、やっぱり。で、その疲れはいい疲れです。いい疲れ。本当にね、こう、なんか頑張ったな、なんかこう、ふーっていうね、いい疲れなんですよ。その疲れ方が全然違うんです。その教室で10人の生徒となんかガヤガヤしながらね、いろんなこう、なんていうかな、なんか分かりますなんかね、集中できないんですよ、誰もがね、やっぱりいろんな人がいろんなこと言ってるし。それと違って、やっぱりね、集中した後っていうのは気持ちがいいです。気持ちがいい疲れのね、気持ちがいい疲れがある。これ分かりますよね。本当にスポーツとかと似てる、ね、ジムとかで集中してトレーニングした後疲れるけど気持ちいいですよね、本当に。あんな感じです、あれに近い、うん、はい。じゃあ何の話を何の話しました、じゃあ今日のトピックですね。今日のトピックは、文法書では上達できないということについて。文法書、皆さんがですね、日本語の、文法の本、文法の教科書を持ってると思います。僕もスペイン語の文法の教科書を持ってるし、英語の文法の教科書も持っています。ね、で、ほとんどの人はですね、文法の本で勉強しようと思っちゃってるんですよ。勉強しようと。これはですね、実は間違った勉強の仕方です。おお、言ってしまいましたね。僕は言ってしまいましたね、今。間違った勉強の仕方と言ってしまいましたね。うん。これは既存のですね、今まであるトラディショナルな、まあよくある勉強の仕方としては、まあ正しいのかもしれないですけど、まあ、実際ですね、僕が思うにこれは間違った勉強の仕方です。じゃあその理由を今日は言っていきたいと思います。まあ、何が間違っているかというと、まずですね、ほとんどの方は、初級の教科書をやります。そして初級の教科書が終わったら 中級の教科書をやります、ね、で中級が終わったら上級の教科書をやります、ね、で初級の教科書をやっているときは皆さんのレベルはもちろん初級ですね。で中級をやっているときは中級レベル2以降、だから中級のユニット1をやっているときは中級にまだ入ったばかりだから、まあ、レベル的には初級ですよね。で、まあ、難しい、まあ、難しいけど頑張りながら終わらせるんですね、中級を。で中級が終わった時点では皆さんのレベルは、まあ、中級が終わったレベルですよ。だから、上級に入るときはまだ中級ですよね。だからこれ言ってみれば簡単に言うと自分のレベルより難しい教科書を常に勉強してるわけです、ね、だから意味があるとみんな思ってるでしょ。だから意味があるんだ。自分が知らないことをやるから意味があると思ってますよね。みんな勘違いしてますよね勘違いしてますね。自分が知らないところを勉強するのが勉強だと思ってますよね。まあ効果的な勉強方法だと思ってますよね。これはね大間違いです。これは大間違い、大間違い。これはやり方としてすごく間違っている。じゃあ次にですね、正しい勉強の仕方を教えます。正しい勉強というのは例えばですね、皆さんが中級レベルがある場合ね、すでに中級レベルがある場合、こういう人が初級の教科書を見直すとすごく意味があるんです。中級レベルの日本語がある人が初級の教科書を見直すとすごく納得できるし、新しい発見もあるし、いろいろね楽しいんですよね、うん、ということはですよ、皆さんがもし結構ね上級レベルの場合、上級者の場合、もう結構日本語わかる、もうほぼ終わってる場合、こういう人が中級の日本語の教科書を見直すと、中級の文法書を見直すと結構ね、見過ごしていた部分とかを確認することができるんです、ね、見過ごしていた今まであんまり気にしていなかったようなところ、そういうのを気づくことができる、ね、僕が提案する勉強の仕方は自分のレベルより下を勉強する。自分のレベル下、ね、だからほとんどね知らないことはない、でもたまにあるぐらいで見直しをする。これが大事です。これが大事、うん、まあ実際ね逆だから、よくあるトラディショナルな勉強の仕方、自分が知らないことを、だから自分のレベル上のもので勉強するわ、これはね辛い、まず辛い辛い、だってほとんど知らないことだから、ね、ほとんどが分からないこと、これは辛い辛い。その上次に効果的じゃないんです。意味があんまりないんです。なぜかというとちょっとレベルが高すぎるんです、自分にとって。結局ねそこで覚えたことを使えないんです。結局全然使えない。だからそこでまた次の問題点がフラストレーションがたまる、ね、そしてもう日本語自体が嫌になってしまうっていうことになるんです。これはね全然良くない。やっぱり人間はですね、できるということが楽しいんです。できるから楽しいし、できるからどんどんやるんです。でたくさんやるんです、ね、皆さんがもし、中級ぐらい、ね、日本語コンテッペが分かるこのレベルの人の場合は、このレベルの日本語コンテッペを聞きまくってください、ね、それが大事。もしくはこれより簡単なポッドキャストがあるんだったら、まあ、普通簡単すぎてつまんないと思いますけど、まあ、簡単なものをたくさん聞く、これが大事。難しいものを少し聞くより簡単なものをたくさん聞いた方が絶対に意味があります。文法書も難しい文法書を少し読むより自分のレベルより下のもの、ほとんど分かるものを声を出して読むとか、そっちの方が全然意味があります。やっぱ気持ちがいいんですよね、分かると、うん、だからどんどんモチベーションも上がるし、まあ簡単だからといって何も学べないわけじゃないんです。簡単だけどやっぱり見過ごしている部分もあるし、発音とかね、そういう面で言えばまだまだまだダメな部分も多いと思うので、僕もですねスペイン語を見直すときはね、やっぱり初級とか中級を見直しますね。僕のスペイン語は今はおそらく中級の上級 ね、まあ、上級の入り口ぐらいです。で、僕ぐらいのレベルの人が一番やってしまうこととして、やっぱ上級者向けのね文法を勉強するんですよ。僕はね今セーブしてます。そのねやりたいって思う気持ちを抑えてます。抑えて中級をね繰り返してやってます。中級レベルのもの、うん、なぜかというと中級って本当に大事なんです。中級もう何回言ってるけど、中級って本当に大事なんです。僕は語学学習においてですね、中級が一番大事だと思う。まあ、ユーロピアンフレームワーク、フレームワークというのかな、レベルで言うと B1、B2 ですね。これが一番大事。アメリカでは何て言うのかな、うん、ヨーロッパではですね、A1、A2 が初級で、B1、B2、それが中級で、C1、C2 ってあるんですね。で、まあ、A1、A2 は、まあ楽しいですよ。まあ、苦しいけど楽しいですよ。まあ、パッと終わります。でね、B1、B2 も終わらせて、さっさとね、C1 とかに行く人がいるんですけど、特にヨーロッパ人に多い。なぜかというと、言葉が似てるから、ポンポンって行こうとするんですよね。うん。まあ、いいですよ。いいですよ、それで。例えばね、イタリア人で、スペイン語を勉強してる人は、まあ、わかるから、ポンポンポンってね、進んで、もう C1 とかに行くんですよ。で、まあ、C1、C2 も終わるかもしれない。でね、後で話したりね、まあ、あとは書いたりすると、その人たちはやっぱりね、イタリア語の、まあ、似てるから逆に間違いが多いんですよね、その間違いというのはね、B1 とか B2 レベルの間違いなんですね、ほとんどが。うん。やっぱり B1、B2 をおろそかにする、ね、おろそかっていうのは、あんまりこう、時間を割かずにですね、あまり時間を使わずに、おろそかにすると、必ず後で困ります。後でボロが出る、ね、後で、まあ、間違いがたくさん出てくる、ね、皆さんもですね、日本語の中級、これ本当に大事です。中級ですね、中級は大事。中級をマスターしてください。ある意味上級はいいです、別に、うん、なぜかというとね、僕たち日本人が普段日本語を話すときに、おそらくね、その中級レベルの文法しか使わないです。そして中級レベルの何て言うの、漢字とかねしか使わないです。本当に上級で日本語検定1級に出てくる漢字なんてね、まあ新聞とか読めば必要ですけど、ブログとかねフェイスブックとかね、読んだり書いたりする分には何の必要もないです、ね、だから日本語検定で言うと、まあ2級とか2級と3級を何度も何度も確認する。これの方がね、1級の問題とかを1級にね、1級レベルの文法書を何度も見るよりは全然効果的だと思います。ここで提案があります。ね、提案があります。皆さんはこのまま日本語コンテペを聞きすぎてください。聞いて、ね。足りない人は言ってください。もっともっとアップロードしてください、ね、言ったら毎日でもアップロードします、うん、あ、言っちゃった、ね、でもちょっとパトレオンとかでちょっとドネーションくれると本当に毎日撮ってもいいんですけど、ちょっと時間的にね、やっぱり避けないですよ、ボランティアだと。だから少しね、パトレオンで協力、皆さんがね協力してくれればもっと撮ります、ね、あとレッスンをね、愛登記でレッスンを取ってくれたり、そうすればもっともっと、ね、アップロードできます、ね、だからそれちょっとよろしくお願いします。そして、ここで提案がですね、たくさん聞く、たくさん日本コンテンツを聞く、そして、たくさん話す、ね、僕の愛登記レッスンとかで話す、そしてですね、そして、文法書をチェックするのはいいですけど、上級はねあんまり見なくていいです。中級もしくは初級、まあ、でも初級はちょっとつまんないですね。中級を確認する、 その3つですね。日本語コンテンペをたくさん聞く、そして愛登記とかそういうので日本人と話す、ね、僕と話をする、そして、文法書をですね、中級の文法書をチェックする、この3つを続けることによって、皆さんのですね日本語はすごく良くなります。すごく自然になります。自然に上級者用の文法書のデメリットがあって、これはね、不 不自然になっちゃうんですよ、喋り方が。やっぱりこうなんていうかな、使いたくなるんですね。そこで学んだものを使いたくなります。でもそこで学んだ上級者用のボキャブラリーって僕たちはねあんまり使わないんですよね。ネイティブはあんまり使わないんです、ね、そこを気をつけてください。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタレゴー。